はい、皆さんこんばんは。2019年の9月18日水曜日の聖書学び会、祈祷会の録音になります。今日は、今日から、まあ、戻った感じですが、詩編に戻ります。詩編の119編、119ですね、詩編の、リビングライフの13日の箇所ですね。9月13日の箇所、御言葉を したい求める幸いというタイトルで、詩編119編から、共に学びたいと思いますが、今日も2つクエスチョンがありますので、それを先、お読みしたいと思います。9.1、子供の頃歌っていた歌で今でも覚えている歌、歌える歌ありますか？なぜその歌を覚えているのでしょうか、ということですね。まあ、心に残っているのでしょうかとか、まあ、いろいろ思い出があったりすると思いますが、あれば、なければいいんですけど、クエスチョンには、御言葉を心に蓄えることを通して神の力や助け、守りに預かったことがありますかって。これは神の御言葉によって支えられた経験ですね。特別にこの御言葉によってっていうね、そういうのがあれば、お明かししていただければと思います。さあ、それでは詩編の119編、13日の箇所ですね。新改訳聖書になりますが、1節から16節まで、新改訳聖書奇数節しかし読みますので、偶数節皆さん声を出して音読して、いただければと思います。119編1節、幸いのことよ、全く道を行く人々、主の御教えによって歩む人々。2節、まことに彼らは不正を行わず主の道を歩む。4節、どうか私の道を固くしてください、あなたの掟を守るように。6節、あなたの義の裁きを学ぶとき、私はすぐな心であなたに感謝します。8、どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか。あなたの言葉に従ってそれを守ることです。10節、あなたに罪を犯さないため私はあなたの言葉を心に蓄えました。12、私はこの唇であなたの御口の決めたことをことごとく語り継げます。14節、私はあなたの戒めに思いを潜め、あなたの道に私の目を留めます。最後16節、ご一緒にどうぞ。はい、私はあなたの掟を喜びとし、あなたの言葉を忘れません。はい、それではですね、数分でありますけど、差し上げますので、書き込んでいただければと思います。録音を聞いてくださっている皆さんには、聖書箇所そしてクエスチョンを、もう一度お伝えしたいと思います。リビングライフ9月号、9月13日の箇所、詩編119編の1節から16節、詩編119編1節から16節ですね。そしてクエスチョンはですね、1、子供の頃歌っていた歌で今でも覚えている、歌える歌がありますか。なぜその歌を今でも覚えているのでしょうか、という、何か理由があればね。クエスチョン中、2ですね、御言葉を心に蓄えることを通して神の力や助けや守りに、預かったことがありますか、と。この御言葉によって、まあ、御言葉の力、いろんな状況の中で御言葉によって、まあ、もしどの御言葉だったかちょっとわからなければ、まあ、それはいいとしても、どのように御言葉が私を助けてくれたかということをお明かししていただければと思います。以上2つですね。さあ、それではですね、ディスカッションタイムの後また、録音に戻りたいと思います。一度録音をポーズさせていただきます。はい、皆さん、いやいや楽しい時を多分過ごすことができました。いかがでしょう、皆さんにはあるかなと、口ずさむ思い出の歌があるかなと思いますがね。だから今から私たちが10年後20年後きっと今歌ってる賛美、ね、プレイズなんかを口ずさむ っていうことになるのかなとも思いますね。さあそれでは今日119編、実はですね、詩編の119編というのは特別であります。そこにまず最初119編について、少し全体像を記させていただきましたけど、皆さんの聖書朗読をしてみますとですね、119編に来ると終わんない、終わらないですよ。なぜ終わんないかっていうと長いからなんです。今日16節しか読みませんでしたでしょ。この10倍以上あるんです。全部で何節あるか、これ皆さん覚えておかないと、覚えておいた方がいいですよ。176節あります。176、ですね。で覚え方これからいきますからね、なぜ176なのかっていうこと。さあ実はですね、この昔ね、昔の方なんて言ったら怒られちゃう、あのイロハ歌って分かる人おります？イロハ歌、
色
あ、そんな、それを歌メロディーなんだね。うん、あのイロハ歌って、イロハ英語でもですね、 ABC の歌とかね、いろいろありますけど、あの日本語のあいうえお順にこう歌っていく。だからこれ子供たちなんかあいうえを覚えたりするのいいのかもしれませんよね。いろは歌もそうなのかな、昔ね。ドレミアソラシドっていうのはあれわかんないけど、うん、音楽のね、いろは歌なんですよ。わかるかな、いろは歌で皆さん。このヘブル語のアルファベットってね、22しかないんですよ、22個。あれそこに書いておきましたけど、アレフ、ベツ、ギメルで始まって、最後の2つ、あのシン、これはもう何回も話してるでしょ、あの祝祷の時必ずシンやってますからね、これ、シャンマー・イスラエル、キケ・イスラエルってあそこだっていう話は何度もしてますからね、皆さん覚えちゃったと思いますが、シン、最後、タウですね、という、なんかちょっと分かんない記号が書いてますが、これ、ヘブル語のアルファベットです。アレフぐらいは皆さんお分かりになるかなと思いますよね。22あるんです。そして実は22のアルファベットが ABC 順にあいうえお順に全部出てくるんです、この119編には。そしてさらにすごいことに8節ごとに変わっていくんです。8節ごとだから1節から8節までっていうのは頭全部アレフで始まってるんです。で9節から何節？ 今日だからアレフと、この最初のね2つですよ、アレフと、別の2つなんですよ。だから16でしょ、8の倍16でありますよね。ですから、8ずついくんですよ。そしてアルファベットが22ありますから、8×22 すぐ出てこないよっていう感じだけど、あの電卓でやっていただければ 8×22 は176なんです。119編は176節もなんです。ということは8個ずつ、8行ずつ、8節ずつ、あいうえおって、アレフ、ベツ、ギメルってこう進んで、最後タウ、8節タウで始まるので終わるですよね。結構難しいのもあるし、例えばあの日本でもそうですよね、英語ではあの X で始まるあの言葉って案外少ないんですよね。ザイロフォンとか、まあ、ありますけど、クスマスであれはどうか分かんないけども、ですから全部この8つずつで始めていくっていうのは結構チャレンジだったんじゃないかなと思いました。なぜこういうことをしたのかなとまず思いますよね。でこれまず歌なんですよね、詩編は。ですから歌を覚えるには覚えやすかったかもしれませんね。まあどっちにしろ長すぎるなと思いますけど、指折り数えて8個ずつだから、あならあで始まる行なんだからって言って覚えていくことは、まあちょっと子供たちにも面白いことかもしれないですね。だからあのユダヤ人の子供たち、これ全部覚えちゃって自慢して歌ってた子供なんか結構いたんじゃないかなって、そんな風に思うんですよね。うん、だから子どもたちにもこういうことを教えたのかなとも思います ね、そこに書いてある通りです。8節すべてが、すべて同じアルファベットから始まり、すなわち、アレフ節部、アレフの部分1節から8節まで、すべての節がアレフで始まっていると。ですから今日、アレフと別の8節と16節ということですね。20丸つけときますが、それはなぜか、まあ私もちょっとわかんないですけど、想像して考えてみました。これはこんなこともあるんじゃないでしょうかね。主の言葉の完全さ。8×22 で176なんてね。まあ、すごいなって誰でも思うと思いますが、まあその、御言葉の完全さ、美しさ、あるいは秩序とか、それらのものを、こう、歌を通して表そうとしたのかなと、そんな風にね、思いますね。そしてですね、この119編のテーマというのは御言葉なんですよ。覚えておいてください。一番長い聖書の中で一番長い節、176節、詩編の、119編、119ってあれ日本では、消防車ですよね。110番と119じゃなかったですっけ、救急車は。ですよね。ね、あのアメリカでは逆なのよね。911だから911があの救急車ですよね。日本では、119、だから御言葉の救急車みたいなもんかもしれませんけど、これね、御言葉なんですテーマが、それをちょっと覚えておいた方がいいかもしれませんね。さあ、そして117編にはですね、キーワードが7つ、まあ実際には8つって呼ばれてるんですけど、私は7つにまとめちゃったんですね。なぜかっていうと、最後の7つ目は、言葉っていうのが2つのヘブル語を用いて言葉を使ってるんで、でも同じ意味だし、同じ言葉なので、それを1つにしますと、7つになるんですね。最後の言葉を1つすれば7つということで、そこに記しておきました。今日読んだところにこの7つ全部入ってるんです。見事に並んでるんですよ。例えばですね、一節、幸いのことよ、全き道を行く人、主の御教えによって歩む人、御教え、これですね、ヘブル語トーラーってことですね。トーラーって聞いたことありますかね。立法、あるいはモーセ五章のことをトーラーって言うんですね。ですから、御教えってここに書かれている聖書そのもの、特にあの立法なんかを表していると思いますね。そして2つ目がですね、悟し、ね、2節ですかね。そうですね、主の悟しを守りって書いてありますね。そして3つ目が、これが4節、一つ飛びますが4節、あなたは固く守るべき戒めを仰せられたと、戒め書いてありますね。そして4つ目がですね、5節に出てきます、掟という、まあ似たような言葉ではありますけどね、この掟というのは書かれたものという意味合いがある言葉なんですね。ですからそれに対して次の5番、仰せ、まあ7番もそうでしょうね。これはあの語られたものということですね。仰せというのは、これ6節に出てきますかね。あります？すべての仰せを見ても恥じることがないでしょうって出てきますね。仰せ、これはですね、まあ命令という、意味ですね。すべての聖書の命令を見ようっていう、自分の見たいとこだけ、見たくないとこ見なくていいっていうじゃなくて、すべて見ようっていうことですよね。そして6つ目は裁き、これ7節だけじゃなくてあちこちにまた出てくると思いますが、あなたの義の裁きを学ぶときと出てきますね。この裁きっていうのは判決の意味なんですよ。最終判決っていう意味なんですよ。ですからいろいろな意見があって、いろいろなあの解釈もあろうですけど、いろんな事例やね、出来事に対して、でも最終的な判断、最終判決は神の言葉だっていう、そういう意味をこの裁きという言葉は持っているということですね。だから神の言葉で丸を打つっていうことですね。点々点を打っちゃいけないっていうことです。 でもをつけちゃ、またをつけちゃいけないってことですよ。丸をつけてそこで切らなきゃいけないってことですよね。判決、最終判決という意味の言葉ですね。最後は言葉ということで、それで右の方、9節に言葉が出てきますね。言葉にもいろいろな種類ですけど、紙の言葉ということですよね。これあの回数が出てますが、これ119編内の回数です。すごいと思いません？ですから、20何回でしょう、 ほぼ20回ずつぐらい、20回ちょっとずつぐらいっていうのは、あの言葉を2つの種類のヘブル語を使ってますので、39回つともほぼ40回ですよね。これ合計しますと172回でってですね。で119編は122×8 で176ですから、まあほぼ全ての説に御言葉が出てくる。でこの7つというのは、そこに書いておきましたキーワード、これはですね、御言葉の同義語なんです。御言葉に置き換えていいんです。これ全部御言葉の側面を、それぞれの側面を表しているんです。これ7つだから172回も御言葉について語ってるんですよ、119編は。ですから神の言葉には、書かれた言葉、語られた言葉、ね、守るべき掟としての言葉とか、悟しいなんていうと、やっぱりこう私たちがそれをこう得ることによって悟くなるっていうことですかね。いろいろな御言葉一つに、この言葉一つだけで、7つの言葉だけで119編が語る聖書の言葉について多くを学ぶことができると思いませんかね。これぐらい多く御言葉について語っている、それを今日学んでいるわけですね。さあ今の名詞ですけど、じゃあ今度動詞をいきますと、この7つの御言葉を受けている動詞があるんですね。それぞれ、全部動詞がついてきますけど、その動詞を見ますとですね、ほとんどというか全てアクションだということ、学ぶということも含めてね、アクションだということなんですよね。まあ、思うということが、思いを潜めるっていうのはアクションかなと思うんですよ。思うだけじゃなくて思いを潜める。ね。御言葉、例えばそこ書いておきました。今日の聖書箇所ですよ。この7つにどういう動詞で受けているか、歩むですね。ですから御言葉に歩むっていうことですよね。主語は御言葉ですから。ですから、御言葉を2節では守るって書いてある、3節から今度は固く守るって、確かそうだったと思いますが、違う、2節3節じゃないね。守る、守るは2節で、固く守るは4節ですね。2節4節直してくださいね。2節と4節ですね。守る、固く守る、ね、見る、御言葉を見るって、聞くっていうのは分かりますけど、見るっていうのはすごい表現ですよね。また恥じない、ね、見て恥じないっていうところですけどね。学ぶ、だから今日も皆さん学ぶために来ておられるじゃないですか。非常に素晴らしいですね、聖書というね。そして学ぶだけじゃなくて従う、これ9節出てきますね。蓄える、皆さん貯金ね、お金を貯金蓄えするのもいいですけど、もっと大切に貯めなきゃいけないものがあるっていうことで、これは神の言葉、皆さんね、お財布の方ね、心のお財布にね、全然入ってないやってね、貯金通帳にね、残高がないってことのないようにね、貯金と同じで入ってないと使えないですから、入っていますと結構使えますからね、皆さんたくさん、貯金って、蓄えていただければと思いますね。聞くだけじゃなくて、見ると今度は私たちが語り継げるんだってこと。だから聞くだけじゃなくて、御言葉を言うときも皆さんね、音読してますでしょ。ね、ここでもこの教会でね、必ずアーメンと言う。ね、祈りも声を出して祈るってね、これね、語り継げるっていう、これも聖書の教えですね。大切な要素だということを、覚えていただき、楽しむ。聖書通読苦しんでますって言ってるかもしれないけど、楽しまなきゃいけないっていうね。楽しむんだっていうからね、聖書の中にはいろいろね、それを食せ、食べてみようって書いてある。で、食べたらね、 甘かったって書いてあるんですね。で、甘いかどうかは食べてみないとわからない。ね、でも腹に苦かったっていうのはあるんですからね。ですから甘いだけじゃなくて、私たちの罪や不信仰や自分勝手を示してくれるって、そういう面では腹に苦いっていうのはそういうことかなと思いますが、私たちの魂にとってはスイートなんだっていうこと、私たちの力となり喜びとなるものだっていうことですね。そして、先ほどの思いを潜める、ただ思うんではなくて思いを潜める深さがこうちょっと問われているような気がしますね。浅いところで思うんではなくて深いところでこの御言葉を思いなさいということかなと、喜びとする、ね、楽しむと近いかもしれませんけど、喜びとする、何を人生喜びとするか、私たちの生活の中、一週間の中で何を喜びとするか、皆さんここを間違えないようにしてください。神の御言葉を喜びとしなさいということなんです。他のものを喜びするとね、皆さん裏切られますよ。がっかりさせられますよ。失いますよ。アップダウンしますよ。で、それは正しくないし、私たちのクリスチャンの生き方として。だから、御言葉を喜びとする一週間を選ばなきゃいけないとです。です。これ、ほっといてできるものではないし。選ぶっていうのは私たちのチョイスですから、私たちの意思を持って選ぶということです。私の魂、私の心が喜ぶために、満たされるために、幸せになるために、幸いになるために、今日も今週も私は、御言葉を私の喜びとする、楽しみとするって、他のことを楽しんじゃいけないっていうことを言ってるんじゃないですよ。他のことを喜んじゃいけないっていうことを言ってるんじゃないですよ。でも、私にとっての第一の喜び、第一の楽しみが聖書でなければ、私たちは、喜びにあふれた幸せな生涯を歩めませんよということを119編伝えているわけでありますね。16節、忘れないって、これもいいですよね。覚えるだけではなくて忘れない、忘れないためにはじゃあどうしたらいいのかって、やっぱりいつも思っていなければ、いつも口ずさんでいなければ、いつも使っていなければ、繰り返していなければ、やがて私たちはみんな忘れてしまうでしょ。だからそういうことも含まれて御言葉を忘れないという、これだけでも今日も多くを学んだかなと思いますね。さあ、それでは、ちょっとこれでも半分いっちゃってるんですが、一節ちょっと見ていただきたいんですね。皆さん、一節から八節までは今日ヘブル語の聖書持ってこなかったですが、もう見事ですよ。私、ヘブル語の聖書にですね、色で分けてるんですよ。アレフで、見事にアレフでね、最初のとこ、色つけてるんです、黄色。やっぱ8個ついてますよ。そして8個ずつ、色を分けてるんですよ。ピンクとかブルーとか、グリーンとか。おお、綺麗ですよ。綺麗に、8節ずつですね、色が変わっていく。まるでね、これ虹だなって思うの。あれ塗ったから分かるんだけど、まるで虹のよう。119編、虹って美しいと思いません？7つの色がね、こう一つとなってこうかかっている。で、虹っていうのは皆さんもね、ご存知のように、創世記読むと、ノアの洪水のところで、あれは再びあなたを滅ぼさないという約束でしょうか、神様のね、御言葉はね、私たちの魂にかかる虹なんですよ。虹なの。磯野さんがね、弾いてくださるオーバーダレインボー、今ね、実はこのクリスマスは人形劇が、なんだっけ、あれ、オズの魔法使い、そう、オズの魔法使いでね、私オズ役なんですよ。あ、言っちゃった、いけない、言っちゃいけないんで、これ言っちゃいけないんだね、本当、誰が何をやってるか。でもネズミ役じゃなくてよかったなと今回思ってるんですけどね、ワンワンの役でもあるんでね、ですけど、オーバーザレインボーってね、わかりますよね、名曲ね、ジャズでもそうじゃないですか、曲、オーバーザレインボー、流れると、こう、やっぱり良いイメージが湧いてくるわけですよ、虹の彼方にね、 っていう歌でしょ。聖書とどっかつながってんじゃないかなって思いますよね。ドロシーが虹の、まあ、虹のね、面白いですよね。向こう欧米ではですね、この虹がかかったところってね、こう幸せなところっていう、そういうニュアンスがあるんですよね。お互いオーバードレインもね、そのかかったところ変えるっていうね、そんなこともあるのかなと、素敵な歌をこのオズの魔法使いにつけたなと、まあ、実際には気球に乗って帰るわけですけどね。なのでね、皆さん、あの劇を見たら、皆さん119編を思い出してください。ね、7つの言葉、そしてね、この、まあ、22ですけど、虹の言葉、虹のようにね、こう、神の約束が私たちを再び滅ぼさないって、私がどんなに罪を不信仰に起こしても、あなたは私のものだって、私はあなたを愛するって、見よ、私は世の終わりまでいつもいつまでもあなたと共にいるって、これを思い出していただければね、まあ、美しい神様の約束、119編かなと思うわけですよ。で、そのアレフで始まる、皆さん、間違いじゃないんですよ。そこにヘブル語書いてありますが、一番右が 4文字あるうちの一番右側がアレフです。お分かりになりますよね。上の方にアレフ、書いておきましたから、一番右側がアレフです。すなわちヘブル語っていうのは右から左に書くってことです。左から右に読まないです。右から左に読みます。右から左に書きます。ね。不思議ですよね。でもね、不思議なようにね、右から左にこのヘブル語を書くときれいに書けるんです。これをね、左から右にヘブル語を書こうと思うときれいに書けない。不思議だねってこう思うんですね。なぜかなって、やっぱり右の座から流れてくるのかなと、神様の恵み御言葉もね、いうふうに思うわけでありますが、アシャレイですね。アシュレイと呼ばれることもありますが、アシャレイ、これどういう意味かっていうと、シンが、アレフの次はシンですよね。シンね、上の方に出てますね。SH のサウンドですけどね。アシュレイ。これはですね、幸いなことよっていう意味なんです。英語ではですね、blessed。幸いなことよって。すなわちですね、この詩篇119編は、幸いなことよ、アシュレイっていう言葉で始まっているんですよ。で、これはちょっと特別な言葉で、素敵な言葉ではありますけど、これを聞くとやっぱり思い出すものがあるんですよ。文章っていうか、一節一編の始まりが、アシャレイで始まったら、やっぱり思い出すものがあるんですよね。皆さんどうですか？幸いのことよで文章始まったら、なんか思い出しません？なんか思い出しているような顔してますけど。はい。何？はい。もうみんな言ってるから、みんな一緒にちょっと分かんなくなっちゃった。何どこ？あ、三条の説教、説訓ですね。マタイの五章ですよね。ちょっと開いてみましょうか。マタイ五章、それじゃあね。マタイ五章開いてみてください。マタイ五章って皆さん、旧約聖書？新約聖書？新約聖書ね。残念ながら新約聖書はですね、ヘブル語で書かれてないんですね。ギリシャ語なんですよ。ですけど、マタイの5章の、例えば、5章、三条の節句のところですね。三条の節句といえば、まあ、これでありましょうね。5章。例えば、日本語の口語訳聖書を見ますとですね、心の貧しい人は幸いである、天国は彼らのものであると、そして4節も悲しんでいる人たちは幸いであると、最初から幸いであるとはスタートしてないですよね。でもこれ英語の聖書、まあ、原文を見れば、あるいは英語ってやっぱり近いのかな、ギリシャ語と英語近いですね。ですね、ここはですね、 Blessed are ですね、Blessed are、複数形ですね。People ですね、人々ですね。Blessed are, blessed are, blessed are って。やっぱりね、幸いになるかな、幸いになるかな、幸い。文語訳どうなんだろう、見てこなかった。日本語の文語訳。もしかしたら昔の人いる？文語訳で覚えた。そんな昔の人は、 名指しちゃいけないね、いないよね、うん、もしかしたら文語訳って幸いになるかなでスタートしてるかな、ちょっと日本語ので幸いになるかなってスタートするの難しいのかもしれないね、意味を伝えるのに。でも英語では blessed are となっちゃう、幸いになるかなと、ギリシャ語も幸いになるからでスタートするんですね。やっぱりインパクトありますよね、このように出ますとね。日本語だと違う言葉からこう出ちゃうとなんかインパクトがないような気が、だから同じような感覚ですね、このイロハ歌も119編も同じアルファベットからスタートするとやっぱりインパクトあるんですよね。そういう意味があったなと思います。はい、また5章出ましたね、三条の節句。じゃあ旧約聖書ではどうですか皆さん。あ、はいはい、出ました。はい、どこですか。はいはい、どこ箇所は。一編詩編の一編一節ですよ皆さん。それ書いといてくださいね、そこ線がついてるのは皆さんに書き込んでもらうために出てるのでね。詩編の一編一節、じゃあ開いてみましょう。どこって思いますよね、口語訳持ってる人はね。口語訳持ってる人は、悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座に座らぬ人は幸いであるって最後になっちゃいました。ね、英語と日本語でね、英語が難しいって言われる理由ここなんですよ。順序が逆になるんです、往々にして英語と日本語通訳するときも。だからね、難しいのっていうのは、通訳してるとき最後まで聞かないと最初が出てこないんです。でしょ、ほらだって最初と最後は逆なんだから。だから最後まで待たないと出てこないです、最初が。通訳の難しいところですよね、日本語と英語のね。でギリシャ語ヘブル語も似てるところがあって、これ逆なんですね、これ、幸いになるから。で英語の聖書を持っている人はあれば Blessed is って書いてあるはずです、単数形で。なんて言います Blessed is。 で先ほど新約聖書の、マタイの5章は Blessed are なんですよ。でこっちはね、 Blessed is なんです。だからね、私たちも祝福されるし、私たち一人一人も祝福されなきゃいけない。だから教会生活ってそういうことなんです。私たちはね、家で信仰生活、一人でも生活幸せになり、Blessed、 祝福されなきゃいけない。でも同時にそれだけじゃなくて Blessed are なんですよ。私たちがこうして集まることによって神の祝福を受ける、この2つ、 Blessed is 旧約、 Blessed are、 この2つが必要だってね。こんなメッセージ聞いたことありませんでしょ、私も読んだことも聞いたこともないけど、私が勝手にそう思ってるだけなんですけど、多分そうじゃないかなって思ってるから話してるんですよね。 Blessed is が旧約で、 Blessed are って両方とも必要なんだって。おー、進学生がしっかりのととってますね。進学行くと、まあね、出るかもしれないけど、うん、ぜひ学んでいただければと思いますが。でね、皆さんの中に、新改訳聖書持ってる人あります？新改訳聖書どなたかいる？新改訳開いてる人いない？どなたか、誰もいない。新改訳聖書を開いてみると、これ、あ、新改訳、あ、じゃあちょっと読んでみてください。はい、一緒一節、皆さんよく聞いててね、口語訳とちょっと違いますか、新改訳の一章、詩編一編一節、どうぞ。
幸いのことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかった。
はい、ありがとうございます。あ、そう、新改訳聖書好きなの、わかりました、気がつきました。新改訳聖書は幸いなことよから始まるんです。Blessed is から始まってるんです、これ。ね。で、ヘブル語の聖書がこのアシャレで始まってるから、私としてはこの新改訳聖書の幸いな人よ、幸いなことよって始まっていただく方が嬉しいなって思うので、ああ、そうか、新改訳聖書は同じなんだって。で、何の話をしてるかっていうと、この119編の一節と詩編の一編の一節が同じだっていうことを話してるんです。で、皆さん、出だしの幸いになるかな、Blessed is が同じだけじゃなくて、アシャレイだけが同じだけじゃなくて、内容も似てるんですよ。例えば、119編の道が出てきますでしょ、たくさん。ね、道を歩む人、そして、義の道を心を尽くして守る人って、出てきますでしょ。詩編一編一節、先ほど開いてるのを見てください。ね、悪しき者の計りごとに歩まず、 ね、罪人の道に立たず座らぬ。このような人は主の掟を喜び、昼も夜も掟を思う。このような人は流れに沿った植えた木の、ね、皆さんここにも道が出てくるし、似てると思いませんか、ね、明らかにこれは同じですよ。119編と詩編の出だし、すなわち詩編全体がこの御言葉の素晴らしさということをね、私たちに伝えようとしているんだな。しかもね、出だしが幸いなるかな、ああなんと幸いだろうっていうもう訳せるんですよ。なんと幸せだろうって、一体何の話かと思うじゃないですか、突然ね会話が。いや本当に幸せなんだって言ったら聞きたくなるじゃないですか。え、なんで幸せなのって、なんでそんなに喜んでるのって、その理由が御言葉だって。実はこの119編って、この状況、書かれた状況っていうのは非常に苦しい状況で書かれていることが分かるんです。読めば試練の中で書いたっていうことが分かるんですよ。その中で何を自らの幸いとするか、喜びとするか、力とするかということが問われているってことなんですよ。だから試練の中であればあるこそ歌い続けたということじゃないですか。御言葉を慕い続けた、求め続けたがゆえに最も長い詩編になって、最も長い一節、ああ一章、まあ一編になったということではないかなと、そのように思うわけであります。道がね、詩編の一編にも出てきました。この日曜日もちょっと話しましたね、吉道先生を紹介するときに、皆さん気がつきました？新しい伝道者を紹介するときにね、いやー、祈ってどういうふうにして紹介したらいいかなと思ってね、なかなかだったかなって誰も言ってくんないんだけど自分ではそう思ってるんですけど、私たちの主任牧師は岡嗣道先生です。道子先生で道がついています。そして新しくこの教会に就任した伝道者、若い伝道者も吉道って、これまさしく今日のところね、義の道って書いてあるね、と言って吉道ですってね、イエス様の道を紹介してくださいます、ね、うん、そう言って紹介したんですけどね、うん、あまり受けなかった随分、うん、考えたんだけどね、うん、たまには褒めてよ褒めて、唯一褒めてくれたのは吉道先生。いや先生、あれはもうもったいないぐらいのご紹介でしたっていうふうにね、言ってくれ。皆さんの中にも道がつく方いる？どなたかおるかな？お名前に道がつく方、ここにはいないね、でもね、私たちは皆道を歩むものなんですよ。見てください、今日の16節までだけですけどね、道たくさん出てくるんです。例えば1節ね、全く道、だって道にもいろいろあるじゃないですか、いろんな道ね、全く道ですよ。で3節聞きますと、これ全部同じ道のことを言ってるんですよ。でもその道、全く道は主の道だって言ってるんです。3節で読んでいきますと、今度5節はですね、それはね、私の道とならなきゃいけないってことですよ。主の道、神の道で終わってはいけないって言うんですね。私は道であるってイエス様言われたけど、イエス様の道であって私は関係ないって、そうじゃないです。私もその同じ道を歩むもの。だって私たち、初代教会の人たちはですね、道のものって呼ばれたんですよ。使徒行伝読みますとですね、道のものって呼ばれたって書いてあるんです。今私たちはクリスチャンって呼びますけど、でも道って日本人には分かりやすいと思いません？あの、柔道、華道、茶道、剣道、書道、何があるあと、いろいろ道がある。ね、なんか単なる習い事、単なるスポーツではない。道を極めるってね、やっぱりこう深いものがありますよね、心と体魂というかね、ですから私たちここで道って言った時に私たちの生き方を表してるんですよ。私たちのフィロソフィーって何だろうな、私たちのこの心の柱となるような 私たちこれに生きるんだっていう、その道、これに極めるんだっていう道、この道のために私は全てのものを犠牲にしてるんだっていう道ですよね。だってそうでしょ、この道を極めるもうね人たちっていうのはどれほどの犠牲を払ってるか、うん、計り知れないでありますよね。この間誰かあの日本一のバイオリンのなんていう人がねテレビでやって驚きましたね。食べてると寝てる以外は全部練習してるっつってましたね。食べてると寝てると何か以外はトイレっつったかな。もうほぼ毎日もう何十年もお正月も休まずに練習し続けているって言ってました。それでそれが一日何時間っつった、何十時間とかってすごい、なんて面白いキャラの人なんですよ実は。そう、変わった人なの。なんか漫才できるんじゃないかっていうのちょっと信じられない人なんですけど、日本で一番バイオリンの女性なんとかさんって忘れちゃいました名前、なんて言いましたかね、はい、忘れないっていうのもありましたよねどっかにね、さっきはねまあ、忘れっぽくなるよね、でも見事忘れちゃいけない。だから私たちもあれを見た時に、じゃあ私たちもこの道どれほど極めてるのかなって思った時に、いやまだまだなって思う、信じられないような犠牲と訓練を、はあ、ねえして毎日それを、あ、私たちも恥ずかしくない道のものになりたいなってそう思うんですよね。主の道は私の道、これいいですよね。全く道、主の道は同時にそれは私の道なんだ。そしてそれは悟しの道とも書いてありますよ、ね、そして15節にはそれはあなたの道だ。だから主の道が私の道となって、それをあなたの道に私たちは伝えていく、多くの人々に、私で終わらすんじゃなくて、この道を誰かのため、子供たちのために、孫たちのために、愛する者のために、伴侶のために、友のために、この世の多くの人たちのために、この主の道が、そのあなたの道、人々の道となるためには、まず私の道とならなきゃいけないってことです。でって道って通るもんじゃないですかね。主の道は、この天への道は私を通って多くの人々の道となるんです。でこれ同じ一本の道なんですから、私もこの道を通って天に帰るし、私が伝える、イエス様この道を通って人々も天に帰るんだってことですね。13節から16節あるとですね、これ動詞についてなんですけど、面白いなっていうことの気がついてね、あのね、動詞が未完了形 と完了形が多く使われてるんです。まるで交互に、ちょうどここもそうでしょ、13節14節は動詞が完了形なんですよ。そして15節と16節は未完了形なんです。先ほどほら賛美歌が今日まで守られて、今日まで守られてるのは過去じゃないですか、完了形なんですよ。でも主の日ぞいよいよ間近にって、これ未完了形なんですよ。でね、未来形と未完了形の違いって分かります？これね、3節、主の日ぞいよいよっていうのは未来形じゃないんです。未来完了形なんです。未来のことだけどもすでに完了していることなんです。皆さんどういうことか分かります？イエス様は、ね、2000年前に十字架、それで私たちの罪のあがなってくださった、これ完了じゃない。これなんとなく分かるでしょ、過去完、ねね、完了形ってね、過去の完了形。でもこのイエス様の十字架は、この信仰は、この救いの道は、私たちの未来もそうなるかどうか分からないっていうことではなくて、未来で完了してるって。皆さん、昨日何かをね、食べた、何か食べたか知りませんけど、皆さん何か食べたっていうのは、それはヒストリーでしょ。それはもう何が起こっても変わらないことでしょ。昨日何かを食べたって、例えば昨日カレーライスを食べましたって、それは 天地がひっくり返っても変わらないことじゃないですか。これ完了形なんですよ。同時に私たち信仰の世界っていうのは、未来もやがて私たちは 今はまだ罪があって不信仰あるけど罪許されて天国に行くって、ね、この今度の日曜日は私と共にパラダイスにあるって、これなんですけど、私はやがて亡くなった時、ね、昨日亡くなった板倉姉妹も今日も天にあるわけですよ、ね、悲しみの中にあっても今日あなたは私と共にあるが、明日明後日じゃないです、今日もうその場で私たちは天に官僚家なんですよ、未来官僚家なんです、これ。それがね、使われているっていうことなんですよ。単なる未来系でないってことなんです。未来のことが管理はしてますよっていうことをね、この動詞がたくさん使われているってことに、まあ、感動を、これ詩編だけじゃないです、聖書の中にはたくさんたくさんこの未完了形が使われているっていうことをね、覚えていただければと思います。あと書いたのはね、もしよろしければ、読んでいただければと思います。祈ります。愛する神様、この詩編の調査のように私たちはこの御言葉を歌うことができるだろうか、あなたを賛美できるかだろうかと、そう思うものであります。彼は試練の中にあったこと、大きな戦い、痛みの中にあったことを私たちはこれを読むときに知らされますが、そのような中にあって御言葉への変わらぬこの確信が彼を支えたこと、高らかに歌い続けていたことを今日知ることができ、兄弟姉妹の信仰の戦いの中にあってもどうぞ主よ、あなたの御言葉が私たちの土台となり、道となり、希望となり、喜びとなり、楽しみとなりますように。主よ、どうぞこの聖なる御言葉の道を私たちの生涯の中にまっすぐお整えくださりますよう、とうとうイエス様の名前で感謝してお祈りします。アーメン。共に声を出してしばらく祈りの時を持とうではありませんか。